子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は親も子どもも笑顔で成長していくためのヒントをお届けします。家庭でできるコーチング的な関わり方を勝子さんに毎回分かりやすく、いろんなテーマでお話をいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は、前回ちょっとこう東京インターハイスクールという勝子さんがお仕事で関わっていらっしゃる学校のお話から、今日はもう続きで、はい、その生徒さんのお話なんかを具体的に伺えるということで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ちょうど前回ね、入卒式っていう入学と卒業のセレモニーが、年に2回のものがあったんですよっていうお話から、東京インターハイスクールどういう学びをしている学校なのかっていうことを改めて具体的に勝子さんに伺いました。ねえ、もうタイミング的にはじゃあ、ねえ、そういう卒業されたお子さんたちがまたね、次のステップに進んでいく時期なんですね。
そうですね。本当に、その東京インターハイスクールっていう学校が、もう毎月入学、毎月卒業っていうことが可能なシステムを取っているもので、そういったことでね、はい、3月とか4月に卒業式、入学式をするのではなく、年に2回ってことを設けてるんですよね。で、もうそこに、ね、参加する生徒さん、タイミング合わなくてね、出席できずに、メッセージだけを伝えてってくれる生徒さんとかもいるんですけども、
はい。
一人一人の生徒さんね、やっぱり、なんでしょう。高校生活がどうだったかとか、そこで自立学習者としてやらなければいけない大変さがどうだったとか、っていう話をね、刻々と話をしてくれたりとか、あるいは、周りの家族とか、はい、学校のシステムとか、学習コーチに対してのね、お礼の気持ちをね、すごく表現する場っていうのが、その入卒式であるんですね。はい。でもみんなね、一人一人、生徒さん、置かれてるバックグラウンドですとか、これから進みたいところとかは違ってるっていうところがあるので、本当に一人一人のストーリーがあるんですね。で、そんな中でも、ちょっとね、私が担当してきた生徒さん、はい、たくさんいる中でも、ちょっと今回感慨深かった生徒さんがパッと思いついたので、その生徒さんのお話がね、できたらな、なんてことで、はい。はい、思ってます。
はい、ありがとうございます。その生徒さんとは、勝子さんは、例えばそういう、学校で面談、はい、なんかこう、勝子さんがその生徒さんのお話を聞くっていう形でずっと関わってこられたんですか？
はい、おっしゃる通りです。地方に住んでらっしゃる、九州の方に住んでらっしゃる生徒さんだったので、もう最初の頃はですね、週に1回オンラインで、はい、画面付きの、当時はスカイプを使ってましたね。スカイプを使いながら、毎週週1回約束して、はい、学習の様子をね、話を聞いたり、計画状態とか、あるいは、なんか学習進まない様子だなとかっていうところがあったら、どういうふうにしてこれからやっていこうかっていう話をしたり。で、やっぱりね、表情を見て話ができる分、声のトーンもそうですけど、その子の調子を知りながら、もうまさにコーチングで心がけてるっていうところになりますけど、はい。観察して表情を見ながら、あ、ちょっと今日は調子良さそうだなとか、あ、すごい元気だなとか、あれ、あ、ちょっと何か落ち込んでるか、なんか気になることがあるのかなっていうのをね、察知しながら、ちょっと対話を起こしていくみたいなことを週2回やっていました。はい。
この学校の方との面談っていうのは、私の経験からすると、割ともっと短い時間で、
はい。
あ、なんか、これだけ話さなきゃっていうことを、なんかこうメモしてったりして、あっという間に面談時間が終わっちゃうみたいなことが多いんですけど、その週に1回1時間お話を、コーチの方に聞いていただけるっていうのは、いや結構、手厚いですし、 その1時間週に1回あれば、かなり、こう、だんだんこう、心も、コーチの方に開いていけるのかなって思うんですけど、
そうで
どう
す
です
ね。
か？実際やられてみて。
はい。おっしゃる通りだと思います。ただ、やっぱり、ですね、生徒さんたち、思春期なので、はい。話やね、するかしないかっていうね、やっぱり話に慣れてる子もいるし、そうでない子もいたりとかするんですよね。そんな中で、あ、この子はこの話がヒットすると、すごく口数多くなるなとか、こういう切り出し方でいくと、うまく、はい。あ、なんか信頼寄せてくれるなっていうね。やっぱコツをつかんでいくっていうことも大事なんです。で、一番大切なのはやっぱり興味関心、好きなことの話をとことん聞く。例えばですけど、まあ、いろんな生徒さんがいる中で、ゲームに夢中な生徒さんだとすると、ゲームについてのすごい面白いポイントを聞いていくとか、はい。そんなね、親御さんだとしたらそんなね、ゲームばっかりやってたらって思うかもしれないですけど、へえ、俺ってどんなところが楽しいの？とか、どんなところがワクワクするの？とか、落ち込んだら、負けたらどうするの？とかね、そういったところをね、聞きながら、おすすめなのはどれ？とか、コーチもやるんだったら、どういうところがいいの？とかっていうことをね、ちょっとね、本当に教えてもらう感覚、そういう感じで話し出すと口数が多くなったりとか、はい。ありますね。
大人もそうですけど、自分の好きな話とか、自分の話、こう、興味のあることを、相手の方が興味持ってくれたら、嬉しいっていう気持ちになりますよね。
そうですね。もう、まさにそのポイントですね。はい。
かつこさんが、あ、ちょっとこう、この子、思い出深いなっていう、今からお話ししてくださる、お子さんは、まあ、どういうことに興味があって、あつこさん、どういうふうに関わってこられたんですか？
そうですね。そのお子さんは本当にアートが好きで、もうイラストをね、もう本当に上手に描いていく生徒さんだったんですよね。あちこち、そうですね、高校生のコンテストとかね、そういったところにも出展したりとか、もう彼女
すご
の
い。
素質、そのものなんですけど、はい。そうですね。やっぱりアートが好きだって言ったところから、まあ、作品をね、見せてもらったりとか、で、へえって、どういうふうにしてそんなの描けるの？とか、私はね、特にアートっていう分野が苦手なので、はい。いや、もう率直に等身大で、私と、その生徒さんを横並びになって話するような感じ。いや、私には無理無理そんなの描けないんだけど、どうやったらそんなふうに描けるの？とかね。あとは、へえ、この色使いはどうしてこの色使いなの？とかね。なんかいろいろそういうことをね、聞いていく。初心者でいいんです。もう全然、私たちサポートする側が、その子の上を行くんではなくていいんですよね。対等なところにいながらにして、でも、すごいねっていうことを、まあ、なんでしょう。感じたことを、相手のモチベーションを上げる方向で、はい、声をかけていく。それが、話を聞いてもらえるんだっていうところにつながっていくっていうところの実感が起きてるんだなっていう、ありました。なので、そのね、生徒さん、はい、最初の頃は、中学校2年からスタートしてるので、毎週の面談1時間って言っても、やっぱり、ちょっと疲れちゃったりとかあるんですよね。
なかなか集中できないですよね、1時間はね。
そうですね。オンラインですしね。なので、まあ、ちょっと短めに最初のところは設定して、2、30分に設定してやっていく。ただ共通点を一緒に探しながら、生徒さんと私自身の共通点とか、その子に和ませるために自分のエピソードもちょっと、はい、話をしたりとかしながらやっていくと、なんか、その大人の話を聞くっていうチャンスにもなると思うんですよね。
そうですね。
そういう感じでやながら、あとはもう、絵のコンクールが近づいてきたら、一緒に、その絵を見せてもらいながら、はい、批評はしないです。全く批評の立場ではなくって、これ表現して、なんか何か伝えたいことはどんなことがありますか？とかっていう、ちょっとインタビュー形式で話をしてみると、なんか、あ、そうですねっていう質問によって、 生徒さん考えていくみたいなところがあるので、そういったところは、はい、私たちがやってる仕事としての醍醐味かなと思ってます。
何年間ぐらいじゃあ関わってこられたんですか？この前の入卒式の間。
そうですね。中2からで高3の9月に卒業されたので、約4年半ですかね。4年半関わってくる。はい。わかりました。
一番生徒さんが変わったところ、パツコ
そう
さ
で
ん
す。
から見てどういうところがありますか？
ありがとうございます。私たち生徒さんのね、やっぱりタイプとか、どういったところの、気質とか特性あるかなってことをしっかりとね、最初で、アセスメントとかやってるので、その子に合わせて、はい、やっていくんですよね。で、やっぱりその子は、自分のペースを大切にするってこと、そこは肝心なのと、やっぱりですね、何か挑戦するところにあると、果敢に挑戦する姿がある。やって当たり前じゃないっていうところを私たちコーチは持っていて、で、すごい、ここでエンジンかけてるなと思ったら背中を押すっていうことをするんですけど、それをやっていくとですね、やっぱり、最初この壁を乗り越えられるかな、ここですごく、なんでしょう、アウトプットを出さなきゃいけないですよね。アートの、例えばコンクールに出すとかって言った時はね。で、そういう時でも、そこにどうやってこのモチベーションを上げていくかっていうところは、本人の中に全部答えはあるって私たちは思っていて、なので伴走していくっていうところをするんですけど、やっぱり一個一個ですね、そういう達成感を味わっていく中で、生徒さんって大きく成長が見せてくれるなっていうところあります。だからチャレンジしていく姿を応援するっていうところが一番大きいですよね。
先回りして大人が進路を決めていかずに、もう先ほど勝子さんがおっしゃったように、やっぱり伴走してあげるっていう、していく、一緒にやっていくっていうのが、やっぱりね、お子さんの心にも響くんでしょうね。
そうですね。もう本当にそこは大切にしたいポイントですし、ただ、やっぱり私も保護者である。私自身はプライベートでね、自分の子供たちがいてっていう保護者なので、保護者の気持ちもよくわかるんですね。で、連携取る。で、保護者の方とも月1回面談をして、今こんな状態でこういうふうなところのような気がするけど、家ではどうですかって言いながらとか、あとはここの方を応援していきたいと思ってるので、一緒にできますかってことをね、協力を求めていく。で、保護者の方も心が安定してくるっていうところはね、すごく大きいなと思ってますね。
そうですね。その伴走していく姿っていうのは、私たちが家庭の中でもちょっと真似できるようなことですよね。その
そうです
話を聞
ね。
いて。
そうですね。一緒に考えてくれているっていう、第三者がいるっていうところは、きっと保護者の方には励みになると思いますし、プラス、何でしょう。私たちが目の前のことを目指すんではなくって、子供のね、例えばどこどこの大学に合格とかっていうことを目指すんじゃなくて、どんな大人になっていくとこの子は幸せで、親御さんとしてもハッピーかっていうところを、ちょっと焦点をかなり先に置いたりとか、する視点を持っていただく。それをしていくと、保護者の方も、やっぱり目の前で焦る気持ちとか、こうした方がいいんじゃないかっていうところも、一歩ぐっとこらえて、お子さんを温かく見守っているっていうところはあるので、そのような状況は結構いろいろな場面で起きてますね。
もう、ね、勝子さんもお勤めされて長いと思いますので、いろんな、ね、生徒さんの成長する姿を見てね、やっぱりそれが醍醐味ですね。
そうですね。そうですね。やっぱりね、本当に子供たちって可能性を秘めてますし、いろんなバックグラウンドがあっても、そこからね、周りの人、応援する人がいたら、前に進めること。そして、学び方、あった学び方スタイルを見つけていく。そこをすることによって、やっぱり次のステップにどう自分がね、挑戦していけるかっていうところ。そこを、突き進んでいってもらえたら、そのような場としてね、本当に私たちもやってますし、あとは一般の本当にご家庭の中でもできることってたくさんあると思うんですよね。 なので、一緒に、ね、子育てしてる方々、そしてね、見守ってらっしゃる、応援してらっしゃる方々も一緒にね、そのような、いい若者たちをよくサポートしていくようなね、体制ができていいなと思います。
そうですね。勝子さんがお勤めされている東京インターハイスクールについては、ホームページの方を検索していただければと思いますし、勝子さんのまあコーチングを受けてみたい、ちょっとお話しされてみたいっていう方、ポッドキャストの説明欄には勝子さんの会社のホームページのご案内が掲載されていますので、そちらぜひご覧いただければと思います。それでは今回のお話はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。